こんにちは、お布団でーす。
最近忙しくてさ、忙しいっていうかね、前回撮ったラジオでディアブロ4やめて原神やって、でちょっと夏モンもやりたいなっていう話をしてたと思うんだけど、そんなの全然その通りにはならなくて、ゼルダの伝説をやり始めてしまってさ、あの新作ね、ティアーズオブザキングダムをやり始めてしまって、だから忙しくてねラジオなんて撮る時間なんてないけど、でも忙しいっていうのは大抵の場合、物事の大抵の場合言い訳でしかないから、忙しいっていうよりも優先順位がゼルダよりもちょっと低くなってしまっているっていう感じです。だけど話したいことも結構あるので話します。もうまずね、ティアキンを今やってて、もうすごい楽しいっていうのと、この間の東京ゲームショーに行ってきたよっていうことと、ちょっと前にレターをいただいたから読むね。久しぶりです。また配信が聞けてよかったです。スタンド FM を消してしまい、Spotify の方から聞きました。ありがとう。ゲームが突然飽きる話してましたが、私は以前ヒカルの碁がきっかけで囲碁というゲームを始めて20年ぐらい経ちますが、全然飽きません。一生楽しめるゲームだと思います。囲碁を打つ友達とかはいないので、普段はネットで打ちます。3話のゲームをする人生を決めた話、重くて面白かったです。ありがとうございます。お久しぶりです。囲碁ね、すごいね。私のゲーム友達は将棋をしてて、多分囲碁と同じようなカテゴリーのゲームだと思うんだけど、やっぱりシンプルっていうのが大事なんだと思うんだよね。シンプルだからこそ奥が深いからずっと遊べる。でさ、囲碁ちょっと興味持ってさ、この今回のレターいただいて、ちょっと調べたのね、囲碁について。そしたらさ、4500年以上前、に中国で発明されたんだって。4500年以上前から遊ばれてるゲームなんてもうさ、絶対面白いよねと思って。コンピューターゲームっていうの、その、プレステとか、なんだろうね、テレビゲームっていうの、これなんて言うんだろうね。まあ、スチームとか、デジタルゲームそう、は、そういうの、ないよね、なんかね。でもさ、最近のニュースで面白かったのが、ディアブロ4が今すごいやってる人が減ってるんだって。で、やってる人が減ってるっていうか、スイッチっていうさ、ゲーム配信よくみんなしてるプラットフォームがあって、そこの見てる人とかが、もうディアブロ4がもうめちゃめちゃ少なくなってるんだって。だから見てる人も、というか興味が今ある人も、やってる人も超激減してると。で、どれぐらい激減してるかっていうと、10年前ぐらいに発売されたディアブロ3の方が人数が多いんだって。これすごくない？ 10 年遊べるゲームってすごいよねって思って。で、ディアブロ3ちなみに今シーズンがなんか毎回ずっと今まであって、今シーズン29が始まったんだって。で、それが最後なんだって。だからそっちの方がまあ人口が多いというか、すごいよね。そんなことはあると思って。ディアブロ4どんだけ人が離れてしまったんだろうって思ってさ。で、そうなってくるとさ、あ、ディアブロ3って面白いんじゃないってちょっと興味湧いてくんじゃん。触らなきゃあかんなと思って、スイッチで昔買っててね。で、それをちょっとやって、あんまり楽しさが当時はわかんなくて、投げてたのがあったから、ちょっとね、今触ってるの、まだ序盤だから楽しい楽しくないは分かんないんだけど、そうするとさ、今ティアキンやってるじゃん。もうティアキンやってディアブロ3なんてやったらさ、もうそれ以外の生活何もできないじゃん。本当は仕事なんてしてる場合じゃなくてさ、ティアキンとディアブロをやってたいんだけど、まあそういうわけにはいかなくて、これ何の話を。そうだから、長く遊べるゲームを持つと人生が豊かになるよなって今回レターいただいて思ったっていうのと、あとね、この囲碁もそうなんだけど、同じゲームでも囲碁みたいなゲームと、あとプレステとかスチームとかのコンピューターゲームと、
あと最近私が、あ、これはちょっと面白いなって思うゲームがあって、謎解きゲームをね、1年2年ぐらい前から初めてやり始めてさ、で、謎解きっていうか脱出ゲームとかあるじゃん。私脱出ゲームってなんかリアル脱出ゲームとか名前の通り、なんかどっかに行って、東京だったら新宿とかにその脱出ゲーム専門の施設があって、なんかそういうところに行かないとそういうのでできないのかなと思ってたんだけど、オンラインでできるの。で、この前本当先日やった謎解きゲームっていうのが写真集のゲームで、そのスクラップっていうそういう謎解き専門の会社があって、で、そのスクラップっていう会社のところからゲームを買って、で、それが届くのね。で、今回はその写真集仕立ての謎解きゲームっていうことで写真集が届いてさ、で、その普通の写真集なのなんだけど、その写真集をパラパラ、何の変哲もない写真集だけど、そのスマホと連動しててね、で、そのスマホに導かれて謎解いていくと、その写真集のこう見る目が変わるというか、あ、こんなギミックがあったんだとかっていうね、ちょっと説明がめっちゃ下手なんだけど、すごい新鮮な気持ちになってね、すごく面白くて、2年前ぐらいにオンラインの脱出ゲームやったんだけど、これはね、2人でやるゲームで、ある2つの通信基地からの脱出っていうゲームで、これは南極基地キットと北極基地キットっていうのがあって、それぞれ買うの。私は南極基地キットを買って、相手は北極基地キットを買って、で、じゃあやりましょうっていう時に一緒に中開いて、それでそれぞれで謎解きしていくんだけど、これ近くにいなくてよくて、その二人は。だから全く別々のところで、ディスコードとかで顔見せて、それぞれでやればいいんだけど、それぞれの書いてあることとか謎は全然違くて、お互いのその持ってるデータとかを言い合って、お互い脱出していくっていうやつなんだけど、まあこれも楽しかった。仲いい友達とかとやると、結構わちゃわちゃして楽しいよ。楽しい。この二人用っていうのいいし、さっきのね、写真集はね、一人でできるやつ、結構ね、一人でできるやつも多くて、休日とか、めっちゃ暇だな、みたいな。まあ、暇なんてことはないけどね。ゲーマーにとって暇なんて日はないけど、まあ、ちょっとたまには違うゲームしたいなっていう時は、このね、スクラップのね、謎解きとかね、脱出ゲームは、すごいいい体験ができるし、謎解きゲームって結構私の中では敷居が高いなと思ってて、あまり頭良くないから私自身が。だから、謎なんて解けなそうって思ってたんだけど、結構ね、その頭の良さっていうか、その勉強できるできないっていうのは全然関係なくて、本当に柔らかさっていうか、ひらめきとか、なんかちょっとしたきっかけで分かったりするし、もうスクラップのゲームのいいところはヒントがあるのね、ちょこちょこ。ちゃんとヒントがあるから、もう進めなくなったっていうのがない。ヒント1、ヒント2、ヒント3みたいに、だんだん、最後の方はもう完全に答えがわかるようなヒントというか、もう答えが出るから、すごい良心的だし、面白いし、っていうことでね、最近は楽しんでるよっていう話をしたかった。あとね、あとスクラップのゲームは、まあ、有料で買うんだけど、この前やった、ブラウザーで無料でできる謎解きゲームがあって、これも貼っとくね。謎解き資料使いと14通の手紙っていうゲームなんだけど、これがね、すごいクオリティ高くて、無料で遊んでいいんですかってなるぐらいよくできててさ、結構難しいだけど、友達とやって2時間ぐらいかかったから、結構難しくて、最後の、もうね、最後まですごくね、緻密に計算されてるというか、最後まで手を抜いてなくて、まあ、上質な謎解きだったから、これもぜひ、暇じゃないけど、暇な時、ゲームで疲れた時に謎解きゲームやって。そんな感じかな？以上かな？それでは、